皆様こんにちは。本日は本セッションにお越しいただきましてありがとうございます。 Azure ウェブサイトに適した Java、Node.js、PHP、Python アプリケーションの開発を題して、日本マイクロソフトの太田とカートの大見さんより発表させていただきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずはじめに簡単に自己紹介をさせてください。私はマイクロソフトに入る前はベンチャー企業で PHP のアプリケーションなどを開発しておりまして、あとご存知の方いるかもしれませんが IPA の未踏というのに採択されてですね、その中でアプリケーションの開発をしておりました。ですので例えば業務レベルでの PHP アプリの開発の経験を生かしてですね、今回は皆様に対してできるだけいい情報を提供できるように頑張ってプレゼンさせていただきたいと思います。一方で今回の参加者リストについて確認したところ、Java で業務アプリケーションを開発されている方が多いということを、事前に確認させていただきました。 Java で業務用アプリケーションを開発されている人に対してよりリッチな情報を提供するために業務のアプリケーションを開発されている大見さんの方にも登壇させていただくことになりました。
カートの大見です。よろしくお願いします。私はJava だけじゃなくて .NET とかもろもろ、特に Azure 上でそのクラウドスケールのアプリケーションとかサービスを提供するっていう時の、アーキテクチャのコンサルみたいなことをメインでやっております。で今回は Java にフォーカスして、Java のアプリケーションのどれぐらい簡単に使えるかとか、あとはそのもう少しスケールを考えた時にどういう企業の方が提供されていて Java からどう使えるのみたいな話を少しさせていただきたいと思います。デモを中心によろしくお願いします。
お願いします。それでは今回具体的な内容に入る前に、このセッションで皆様にお持ち帰りいただく内容について共有させていただきます。このセッションでお持ち帰りいただく内容は大きく3つあります。1つ目はウェブサイトを使うことによって皆様の運用開発のプロセスにどういったメリットがあるのかということ。2つ目はこれまで開発したコード、これまでの開発プロセスをそのまま活用してウェブサイトでの開発ができるということをご理解いただきます。そして3つ目、ウェブサイトに閉じた開発というものもちろん可能なんですけれども、 Azure の機能を使うことで皆様のアプリケーションがさらに強固なものになるということをご理解いただきます。事前に1点だけ情報共有させていただくと、セッションのディスクリプションにはオンラインのエディターについてのお話もさせていただくというふうに書かせていただきましたが、オンラインのエディターについては明日別のセッションで専門的にやらせていただきますので、その部分については明日のセッションをご参照ください。それではまず初めのセクション、 Azure ウェブサイトを活用することで皆様にどういったメリットがあるかということをお伝えさせていただきます。こちらの図をご覧ください。こちらは一般的な開発運用プロセスの一連の流れを説明したものになります。開発者が Windows や Mac 上でアプリケーションを開発し、共有のレポジトリ上でバージョン管理をしながら開発を進めていきます。適宜ビルドやテストを行い、公開用のウェブサイトにアプリケーションをデプロイし、その後ですね、負荷を測ったりするような運用管理監視のことを行っていきます。その中で弊社の Azure ウェブサイトはどういった部分で皆様のお役に立てるかというと、こちらの運用環境を簡単にお渡しするということ、そして運用環境の運用管理監視の部分で皆様にお役に立てます。具体的には次のスライドで説明させていただきます。今回は分かりやすさのために仮想マシンと対比してウェブサイトの良さについて解説させていただきます。仮想マシンは Windows や Linux などのゲスト OS より上の部分を皆様が自由に管理構成いただけます。一方でウェブサイトは Windows サーバーの上に置かれていまして、ミドルウェアとして弊社のウェブサーバーである IIS を使っています。またその上のランタイムまでは初めから用意させていただいています。その上の部分は皆様が自由にお使いいただけるということで、一般的なパースのメリットとしての簡単に実行運用環境というのを手に入れることができるというメリットをこの時点でまず享受できます。それに加えて Azure ウェブサイトには 運用管理を楽にするための様々なメリットが搭載されています。例えば現在のウェブサーバーの CPU の負荷状況に対して条件をつけて、その条件に応じてスケールアウト、スケールインするようなオートスケールの機能、また定期的なバックアップの機能というのも標準で搭載されております。具体的にはウェブサイトのコンテンツだけではなくて SQL サーバーのデータ等も合わせて取得することができますので、もしもの時にデータを保存しておきたいという時にはこういった機能がお役に立ちます。さらに分析の機能もついております。こちらなんですが、5月のビルドにて新しい管理ポータルが提供されました。新しい管理ポータルで追加された機能として、アプリケーションインサイツという新しい機能が搭載されています。こちらは専用のコードを測りたいページのヘッドタグに埋め込んでいただくことでアクセス解析を行うことができます。基本的な情報として、ブラウザーのどういったブラウザーからアクセスされているのか、またどういったデバイスからアクセスされているかというふうな情報はもちろん取得できますが、例えばどのページに対してのアクセスが多いのか、またどのページが、レスポンスが非常に遅くなっているのかという問題の洗い出しも行うことができます。そのためそういった情報をもとに、この部分のパフォーマンスを改善した方がいいということが簡単に測定することが可能です。今までの部分で皆様が Azure ウェブサイトをご活用いただくことで、運用管理のプロセスにおいて必要なスケールの機能であったりバックアップの機能をわざわざ設計等しなくても利用できること、そうすることで皆様が実際のコードの作成の方に集中できるということがご理解いただけたと思います。ここから先は別のセクションに移らせていただきます。ここから先のセクションでは、実際に現在皆様がこれまで開発されてきた Java や PHP、Node.js や Python のアプリケーションがそのまま Azure 上で動くのか、そして普段お使いのツールをそのまま使って開発ができるのかということについてご理解いただきます。よく言われるのが、Windows 上で、ちゃんと動くのかであったりだとか、追加で Microsoft のツールを使わないといけないんじゃないんですかというふうなご質問をいただくことが多いです。それに対する答えとしては、まず全てのプログラムは問題なく動作しますし、これまで皆様がお使いのツールっていうのはそのままご利用いただけます。一つ具体的な例をお伝えいたします。例えば Mac 上でサブライムテキストを使って Node.js のアプリケーションを開発している人がいるとします。そして共有のレポジとして Git を使ってバージョンの管理を行っています。この Git からウェブサイトにデプロイするためには非常に簡単です。ウェブサイト上に公開されている URL に対してプッシュいただくだけで、ウェブサイト上に対してコンテンツをデプロイすることができます。今のはあくまで一例ではありますが、皆様が追加で何かの学習が必要だということはなく、これまで通りの開発方法でウェブサイトの開発であったり展開を行うことが理解できたかと思います。ではそれがどれだけ簡単なのかということについて、大見さんの方からデモさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
ちょっと私の方からは、その Java で作ったアプリケーションをウェブサイトに展開するっていうのをやってみたいと思います。基本的には Java で作ったアプリケーションっていうのを、ドラッグ&ドロップでウェブサイト上にボット落とすと、そのままワーファイルが展開されて、サイトが見えるようになるみたいな感じで動きます。ちょっとウェブサイト作るところからいきますね。で、今 Azure のこの管理画面ってポータルサイトで2種類あって、今見てるのが現行ポータルで、もうちょっとこう見た目がかっこいい新しいポータルっていうのもあります。で、ちょっと新ポータルはまだプレビューなので、今回は現行のポータル、ちょっと地味だけど、HTML5 ベースの現行ポータルを使って説明します。ちょっと小さいですね。これ新規ウェブサイトっていうのを選んで、会員作成もしくはギャラリーからでこう選びます。アパッチトムキャットと JT っていうウェブコンテナが入ってますね。で、今回は追加は 簡易作成の簡単な方 で構成の設定で Java のランタイムを有効にするっていうのをやってみます。適当に名前をつけて OK ってするとこれで今作成中です。割とすぐに終わります。終わりましたね。これできました。これですね、今作ったの。もうちょっと大きくしますか。でここに構成というメニューがあるので構成を選んで、で今話に出てきたランタイムはいろいろもう事前に用意されているのでここから選ぶんですが、今回使うのは Java なので Java 選びますと。でウェブコンテナとしては Tomcat と Jetty があって選べるんですけど Tomcat にしておきます。ここで保存でしますと。でこうするとウェブサイトの中で Java 側に IIS で受けたものが Java 側に回るみたいな仕組みになります。で Java のアプリケーションが動くようになると。でこれで構成変更完了ですね。でここに今上がったサイトはこんな感じ。最初にアップタイムが若干変わりますけどね、 Java だから。よし、でこれがデフォルトの画面ですけどこういう感じで Java のアプリケーションが今出ているのが Tomcat 上で動いているんでこんな感じの Java の Java バージョンとか Java ベンダーと Java のプロパティを見るとこんな感じになってますと。でここから Kuz っていうウェブサイトの管理画面があってそこにちょっと入ります。こんな感じですね。でこの機能を使うと結構ウェブサイト上で細かいことがいろいろできるんですけど、ちょっと今話をしていると長くなるので軽くだけで、ここら辺のウェブサイトの細かい話はこの後ルーム C で柴村さんという人がセッションで細かい話をしてくれると思います。で環境変数はこんなものが設定されてますよとか、あと IIS の起動のパラメータはこんなパラメータで起動してますよとかっていうのが情報として拾えますと。これはいいですね。で実際にサイトの中はどうなってるかと、この中は Windows なんでこんな感じの構成になってます。 Windows Tomcat で実際の Tomcat は、まあ、Web Apps はここですと。こんな感じですね。でここに対してエクリプスでプログラム作ってフォアファイルを置いてみましょうと。でちょっと作ってると時間ないので今作ったやつが置いてありますが、ダイナミックウェブプロジェクトをやって作って、でインデックス JSP を追加して、でここでこれ見ようかな。よし、まあ、こんな感じで適当に文字列を追加すると。で保存と。でここからエクスポートでエクスポートします。で場所は、まあ、ここでいいか。でファイル名はちょっとルートの方が分かりやすいんでルートにします。でするとさっきのもう待ち構えたようにここに、まあ、待ってて、でここにできますと。でこれ出来上がったらさっきのこれありますよね、ここにピュッこんな感じでドロップってすると、これ Tomcat のオートデプロイの機能が動いてて、ファイルが上がってきたらそこのこのファイル展開して中身入れ替えてくれます。お、しまった、早かった。中身入れ替えて、これ中身入れ替えてくれます。多分入れ替わってるんじゃないかと思いますが、もう一回見てみるか。お、これ中身がない、大丈夫かな。ちょっと心配ですね、これこの結果は。中身見えるはずなんだけど、もう一応さっきこれなんでリロードしてみますか。あ、いらんない、ちょっとすいません、もう一回やらせてください。多分大丈夫なはずなんだけど、ああ今度はちゃんと入った、すいません。よいしょ、でリロードってするとさっき入力した こういう感じのやつが普通に展開されます。ちょっと今タイミングがあったのかもしれませんが、まあ、こんな感じで普通にウェブアプリケーションアーカイブ作って置いてやるだけで普通に動きます。まあ、これはまあ非常に簡単なプログラムなんで、なんかあんまり現実味がないですが、例えば皆さん多分使われているであろうジェンキンスとかですね、こんなやつもドロップしてやると動いたりとかします。ただこれちょっとファイルがでかいんで時間がもう少しかかるかもしれない。でジェンキンスの場合は、いくつかポイントがあって、あの基本的にジェンキンスフォームを設定しておかなきゃ、まあジェンキンスフォームを教えてやらなきゃいけなくて、その教える方法として何種類かあると思うんですけど、今回の場合はさっきの場所に展開するとすると環境変数で教えてやるっていう方法が、まあ、ウェブサイトで簡単に使えます。これあらかじめこうあのこう Java 用に構成してその設定もしてあるウェブサイトなんですけど、ウェブサイトの中にこれですね、アプリケーション設定ってところがあって、アプリケーション設定でジェンキンスホームとこの Java オプション、これこれ設定してやると、この実際に展開された後にこれが環境変数で見えるんで動きますという感じで使えます。ダッシュボードで、まあ、今何もないんでこんな感じですけど、ここに対してまた同じようにね、字がでかすぎてわからないですが、デバッグコンソールでさっきウェブアプスで、ここに対してあらかじめダウンロードしてあるこのジェンキンスのファイルをまた同じように、まあ、こうジェンキンスファイルを同じようにルートにリネームしてやって、でこいつをまあ置いてやると、ちょっとでかいんで時間かかるので、後でどうなったか見せるとして、あらかじめ上げてあるやつをちょろっと、あ、これはこっちの方がファイルがでかいから分かりやすいですね。これオートデプロイが動いて既存のルートのところが消されて、で今上がってきたファイルを展開しようとしてる。でただ展開しようとするんだけど、ファイル自体が、まあ、まだアップロード中だとうまく展開できないんでエラーになるっていうのをちょっと今ちょっと何回か繰り返してますけどね。でこんな感じで上がりますと。で実際上げるとどんな感じになるのっていうと、事前に上げたやつが、これかな、あって、まあ、こんな感じで普通のジェンキンスが普通に動きますと。これ前、まあ、ビルド履歴もビルド何もないんでですけど、ログインしたりとか、ですからアカウントぐらい作った気がします。ですね。で、こういう感じでジェンキンス、普通にこのまま動いちゃいます。なので、でまあ、データベースが接続がある場合は、その接続の設定したりとかする必要がありますが、まあ、ほとんど Java のアプリケーションはそのままウェブサイトに置きますというのが、まあ、今回、内容です。はい。
それでは、大見さん、どうもありがとうございました。今大見さんからお伝えいただいたように、トムキャットやジェッティは元からビルトインされているので特別な設定は特に必要ありません。 では他の言語についてはどうなのかという疑問を持たれるかもしれませんので、こちらに表示させていただきます。まず Java は今大見さんおっしゃられたように実行環境及び Web のコンテナについては初めから用意がされています。 Java はもともとスレッド指向の言語でありますので、マルチスレッドを元から対応している Windows OS と相性が良く、パフォーマンス上の問題は発生しません。次に PHP について解説させていただきます。PHP は 5.3 から 5.5 までのランタイムをサポートしています。PHP については後ほど私の方からまた詳細に説明させていただきますが、まあ、プロセス指向の言語なので、アプリケーションプロセスを立ち上げて、そのアプリケーションプロセスに対して処理をディスパッチするというような形で処理を行っていきます。Node.js、 最近よく聞くような言語だと思いますが、これは 0.10.21 という安定版が動作しますし、皆様のお好きなノードエグゼを使用することも可能です。よくノードはリアルタイムの通信を使うので WebSocket をサポートされているのかというふうなご質問いただくんですけれども、もちろん WebSocket についてもサポートしています。次に Python なんですけれども、 Python は 2.7 および 3.4 をサポートしています。で、Python を利用する方っていうのは大体 WSGI を使ってアプリケーションのフレームワークを利用したいというふうなご要望をお持ちですが、 Python についての WSGI のサポートももちろん行っておりますので、フレームワークをご利用する際のご心配とはございません。で、ここから先は PHP についてのお話を深掘りさせていただきます。なぜ PHP なのか。 PHP と IIS の組み合わせによる歴史っていうのは非常に長くですね、これまでの歴史の中でパフォーマンスが出ないんじゃないのかだとか、動作が安定しないんじゃないのかというさまざまな議論がなされてきました。そのあたりの歴史的な経緯であったり、現状は問題なく動作するということをここから先説明させていただきます。はい。で、 PHP ですね、 IIS 上で初めて動作したときには2つ問題があるというふうに言われていました。1つはアプリケーションプロセスを立ち上げて毎回終了させるというようなところで発生するオーバーヘッド、もう一つはノンスレッドセーフなモジュールとスレッドセーフなモジュールを組み合わせることで発生する、意図しない問題です。初めの問題についてこちらの図で説明させていただきます。 CGI という機構はアプリケーションのプロセスを呼び出されるたびに作成し終了させます。ですので、このリクエストがあるたびに、プロセスの作成終了という手間がかかり、ここがオーバーヘッドになります。そういった部分を解消するために現在はファスト CGI というベースで動作しています。これは一度アプリケーションプロセスを立ち上げたらそのプロセスを繰り返し利用するというものですので、こういった解決策で迅速に動作いたします。一方でもう一つ目、ノンスレッドセーフとスレッドセーフのモジュールを組み合わせることによる問題です。 CGI のパフォーマンスを改善しようとしたもう一つのアプローチとして、 IIS というウェブサーバーに対するモジュール、 ISAP というモジュールを使うということが解決策として提案されていました。で、こちらですね、マルチスレッドで動作していたので、実際パフォーマンスはなかなか良かったんですけれども、 PHP の、よくコミュニティにあるエクステンションというのは全てがマルチスレッドのことを考慮したものではなかったんですね。で、そういったものとマルチスレッドの動作環境というのを組み合わせることで意図しない現象というのが多々発生していました。現在はファスト CGI ベースで動作していて、こちらはシングルスレッドで動作しているので、PHP のエクステンション問題なく動作しています。今お伝えした通り、現状はパフォーマンス上は安定していて意図しない問題も発生しないということで、 PHP はウェブサイト上で安定して動作しています。少しちょっと資料と前後してしまい申し訳ないんですが、パフォーマンスの問題を解決する方法の一つとして、PHP だったらアクセラレーター皆様お使いになられますよね。アクセラレーターについては、弊社の Windows キャッシュエクステンションというものが標準で搭載されておりまして、オペコードのキャッシュ、ファイルキャッシュや相対リンクキャッシュなども提供されています。例えば、オペコードキャッシュの復習にはなりますが、 PHP はリクエストをもらったらソースコードの解析を行ってコンパイルを行って、その結果を相手に返すというような実行処理を行います。で、毎回それを行っているとファイルアクセス、 CPU の負荷というのが非常に高まってしまいます。で、それを解消するためにある程度コンパイルしたオペコードというものを共有メモリ上に置いておくことでパフォーマンスを向上させています。次に .ht アクセスのお話もさせてください。 Linux、Apache、PHP の組み合わせで開発をされている方っていうのはdot.ht アクセスを使ってアパッチの設定などを行われているかと思います。またリダイレクトやリライトのルールなども設定されています。で、古い IIS ではリライトやリダイレクトの機能がなかったので、例えば新しい URL を設定したとしても、古いURL にアクセスした人をリダイレクトするような機構がなかったです。ただ現時点でウェブサイトに載っているものももちろんですが、ウェブサーバーではリダイレクトやリライトのルールというものをサポートしております。またアパッチ上から IIS 上に変更するためには HT アクセスからウェブコンフィグへ変換いただく必要がありますが、 これも自動化されているツールがございますので追加の手間がかからないということでご安心ください。あと1点だけ PHP のお話ございます。 Azure ウェブサイト上では php.ini ではなくて .user.ini というファイルを変更いただく必要があります。こちらあのちょっとハマりどころではありますのでぜひお持ち帰りください。と .user.ini というのはよくパーソナル環境とかで使われるものでして PHP 5.3 以降で使われているユーザー単位の設定が記述できるファイルです。例えばよく使われるディスプレイラーズオンであったりアップロードマックスファイルサイズなどの、まあ、そのままの記述でですねユーザー単位、まあ、つまり皆様の利用しているウェブサイトの単位で設定の変更が可能になります。こちら PHP 5.3 のユーザー .ini の制限事項としてシステム全体に対する変更というのは行えませんのでその点はあらかじめご留意ください。ちょっとレベル300ということでですね、ちょっと濃いめの話というところを続けさせていただきましたが、少し一旦ライトなところに戻させていただきます。先ほど、簡単にデプロイできる、これまで通りのツールでデプロイできるというお話をさせていただきましたが、ウェブサイトでは FTP や FTPS に加えて、これらのサービスをサポートしています。外ウェブのサービスなので、ウェブから直接アクセスできやすいものから順にサポートしているというような流れになります。例えば弊社の TFS やよく Git だとかお使いの方だと社内の共有 Git、まあ、あとは公開用の GitHub であったりプライベートなレポジトリの作れる Bitbucket などあとは弊社のですねオープンソースな内容が込めあオープンソースのコードが共有されている CodePlex であったりだとか、まあ、意外なところではですね Dropbox からもデプロイすることができます。でこういったところの、まあ、デプロイについてもお話ししようとは思っていたんですが優勝セッションということもありですね、ウェブに公開されているような、まあ、実はチュートリアルというのがあったりしますので、まあ、優勝セッションにわざわざ来ていただいた方のためには、まあ、より濃いめの内容というのをこれ以降のスライドでお伝えしていきたいというふうに思っておりますので、このデモは一旦ちょっと省略とさせてください。はい。それでは次のセッションに移る前に、これまでのまとめをさせていただきます。皆様はウェブサイトをご利用いただくことで運用管理のプロセスにおいてさまざまなメリットを受けることができます。またこれまで使っていたコードはこれまで通り動作しますし、これまで通りの開発方法、これまで使ってきたツールでのデプロイということを行うことができます。それに加えて Azure 上のサービスを使うことによって皆様のアプリケーションをパワーアップさせることができます。それをここから先説明させていただきます。 Azure にはさまざまなサービスがあります。例えばストレージ、皆様のウェブアプリケーションのログを大量に吐き出してそこから顧客の傾向だとかを解析したいというような、まあ、最近よくあるビッグデータの解析だとかですね、そういったご要望があるとします。こちらストレージなんですが、まあ、1サブスクリプションでですね、10ペタバイトまでデータを保存することができるという非常に強力なストレージでございまして、こちらに皆様のアプリケーションから吐き出されるログっていうのを保存することができます。それを、まあ、2つ左、まあ、左上のビッグデータですね、 Hadoop ベースの HD Insight というサービスを提供していまして、そちらを利用することで、まあ、実際に解析をしてこの顧客はどういった傾向があるのか、どういった趣向があるのかということを確認することもできます。またウェブサイトを開発されるという方であればキャッシュは非常に気になるポイントですよね。例えばですが、よくボトルネックとなるのはスケールさせる前にだいたいデータベースであったりだとか永続化レイヤーに問題が発生してきます。そういった永続化レイヤーのパフォーマンスを出すための方法として、例えば読み込み用のデータベース、書き込み用のデータベースを複数用意して、負荷を分散させるという方法もありますが、例えばセッション情報だとかですね、そういったものをキャッシュ上に置くだとか、マスターデータをキャッシュ上に置くことによってデータベースへのアクセス自体を減らしてパフォーマンスを改善させるというような方法もあります。でキャッシュ、最近ですね Azure Redis キャッシュというものがプレビュー版で公開されました。こちらもビルドで公開された最新のものでして、今ですねちょっと250メガ1ギガっていうふうに少し少ないんじゃないのかっていうふうに思われるかもしれませんが、これプレビュー段階のものでして、これは7月1日までは無料でお使いいただくことができます。でプレビューが終わると大体最大26ギガですね のキャッシュっていうのを皆様にご提供いただけますので、ぜひご活用ください。で、マイクロソフトのレディスキャッシュを使うためには追加の特別な手順とか必要なんじゃないのかっていうふうに疑問を持たれてですね、ご質問いただくことっていうのが多々あるんですけれども、全くそういったことはなく、普段お使いのレディスのクライアントを使っていただくことで普段通りにレディスキャッシュを操作することができます。このあたりですね、ちょっとレディスのお話についてまた大見さん、何か補足とかあれば。
今話に出てきたレディスですが、もともと Linux 用だったと思うんですけど、別にマイクロソフトがレディスのプロトコル互換の新しいキャッシュを作ったっていう話じゃなくて、基本的にはレディスの Windows ポートっていうのを作っていて、でそれを使ってますっていう話です。でオープンテック、 MS オープンテックというところがレディスの Windows ポートをやってます。で GitHub 上にコードが公開されていて、でもまあオープンソースでやってますと。で Windows 上で動くレディスになっていて、普通のまあデスクトップとかサーバーの Windows でも動くし、今回の Azure のレディスのマネージドなサービスでもこれが使われていると。でレディスは非常にこう最近まあ注目のサービス で、
うん、
でおそらくメムキャッシュ D、まあ、メムキャッシュがデファクトだったのをレディスがそのデファクトの位置を奪って、今やデファクトになりつつあるっていうことかなという気がしてますね。
うん、そうですね、私は昔はメムキャッシュとかよく使ってましたけど、うん、レディスはまあ具体的にどういったメリットがあるんですか。
レディスはやっぱり特徴としてはまあいくつかあるんですけど、一つは豊富なデータ型ですね。まあ、文字列をキャッシュするっていうだけじゃなくて、まあ、リストとか、あとはソーテッドリストとかハッシュとか、まあ、いろんなデータ型をサポートしています。でその結果何が便利かっていうと、結局オブジェクトをシリアライズして取っておきたいみたいな話になった時に、リストをサポートしてくれるとリストの一部だけ更新したりとかできるんですね。うん、でそれが文字列になっているとき全部持ってきてその一部書き換えて、まあ、文字列になしかないと全部持ってきて、でオブジェクトの一部しか変わってないのにもう一回シリアライズし直してまた送らなきゃいけないんで、そういうことを考えると実は非常に便利だし柔軟でなかなかありがたいと、クエリーも結構賢いというんで、まあ、デファクトの位置でメムキャッシュと同じように手頃でありなおかつ高機能っていうのが多分デファクトの位置を占めた理由だと思います。
はい、ありがとうございます。
はい、あ、すいません、あ、それではですね、はい、
すいません、それではですね、また私の方 のマイクを戻させていただきます。と今レディスキャッシュのお話がありましたが、これからちょっと Azure SDK のお話に切り替えさせていただきます。先ほどいくつかストレージだったりキャッシュであったりだとか、さまざまなサービスを一覧で表示させていただきましたが、それらを簡単に利用するための SDK が用意されています。例えばですね、大量にデータを保存したいときに、まあ、左上のストレージを使いたいだとかっていうときにあれば、まあ、こちらの SDK の中から操作することができます。実は Azure のサービスっていうのは全て REST API で操作することができます。ただですね、 REST API で操作するときって皆様いろいろ考慮しなきゃいけないポイントって多いですよね。例えば渡すパラメータの書式の設定だったりだとか、あとはアクセスコントロールをかいくぐるために署名をつけたりだとか、シグネチャーですねをつけたりだとかする必要があるとは思うんですが、そういったところをすべてラップしてくれて関数として簡単に Azure のサービスを使うことができます。これ驚くほど簡単でして、皆様がこれまでのコードを拡張したいというときにはこういった SDK をご活用いただくことで、より良いコードになってまいります。でこれですね、よく言われるのが、まあ、かといって .NET だけなんでしょっていうふうなご質問いただくんですけども、これ全てオープンソースで開発されていて .NET 以外でももちろんサポートっていうのは充実しています。コードは全て GitHub 上で公開されていまして、皆様がですね、例えばプルのリクエストを送ったりとかっていうこともできますし、まあ、そうですね、あとはもう Java とか Node.js については特に対応が進んでいるっていうふうな感触を受けています。ここでですね、ただ単にストレージだとか、あとサービスバスが触れるよっていう話よりもさらに面白い話が一つありまして、サービスマネジメントのライブラリーっていうのがあります。サービスマネジメントのライブラリーって何ができるかというと、先ほどオーミの方が手動でウェブサイトを立ち上げていましたが、それをプログラム上から行うことができるというようなライブラリーです。で、これができると何が便利か。例えばこれまで 月末に行っていた Excel VBA とか何かしらのバッジ処理だとかですね、そういったものをマシンで行っていたとします。それをですね、例えば月末だけ仮想マシンをプログラム上から立ち上げて自動でバッジの処理を行って、それが終了したら仮想マシンを終了させるというようなことができます。またですね、海外とかだとそういったマネジメントのサービスを使って Azure の上に簡単に仮想マシンだとか展開するっていうようなサービスをビジネスとしてやっているところもあったりしますので、もしよかったらこういったマネジメントのライブラリとかを使ってですね、新しいビジネスだとかもご検討いただければとは思います。はい、では SDK に加えてですね、ちょっと Azure 用のプラグインについてもお話しさせていただきます。これもオープンソースで開発されていまして、皆さん Java 開発者であればよく使う Eclipse、 これ用のプラグインっていうのが Azure が開設されてからずっと開発が続けています。現時点でもアップデートされているかと。オープンソースってよく途中で勝手にプロジェクトが終了したりだとか、いつの間にかプロジェクト名が変わってたりだとかすることもありますが、これは2014年4月時点でも脈々とアップデートが続いておりまして、最新の SDK のサポートであったり高速化されたエミュレーターもサポートしています。でこのツールについての詳細な解説については、これから大見さんに行っていただきますが、その話をする前にですね、ちょっと1点だけ知識をインプットさせていただく必要があります。これまで解説させていただきましたパースは Web サイツという割と新しいパースになるんですけれども、このプラグインが対応しているのはクラウドサービスという Azure が出来上がった当初からサポートされているパース用のプラグインになります。で実際それがどういったものかということ、あとはこのツールがどういったメリットがあるのかということも含めて、一旦大見さんの方から解説させていただきます。ではお願いいたします。
はい、まず非常にちょっと簡単に説明しますと、まず Azure には2つのパースがあって、一つがクラウドサービスっていうのと、もう一つが Azure ウェブサイト、ウェブサイトっていうやつですね。2つありますと。でクラウドサービスは端的に言うとイミュータブルインフラストラクチャーを構築するためのサービスなんですね。でそのために簡単にパッケージをデプロイしてサービスインスタンスを立ち上げて、でいらなくなったら捨ててっていうのをできるような仕組みになっています。でそのための支援機構がいくつかあって、例えばパッケージにはインスタンスが立ち上がった時に OS の初期設定したりランタイムを引きずり込んだりとかするためのスタートアップタスクっていうのが埋め込めるんですね。であともう一つはそういうインスタクラウドサービスが頻繁に利用するプラグインっていう、機能をプラグインという形で提供しています。でプラグインはリモートデスクトップのアクセスであったり、あとはそのログの転送であったりとかっていうのが提供されています。で3つ目はそのクラウドサービスパッケージの3つ目の要素はユーザーの作ったアプリケーション、この3つをセットにしてパッケージにしてクラウドサービスを立ち上げると。でそれはイミュータブルインフラストラクチャーでいう変わらない部分、変わらない、破棄可能な部分っていうことですね。ウェブサービスが一般的ですけど、ウェブサーバーの部分は変わらないんで、必要だったら追加して、いらなくなったら捨てちゃえばいいじゃんと。で、そういうことをやろうとするといくつか問題があって、でその問題の一つの解放があるので、それをちょっと紹介したいと思います。でそれは何かっていうと、今回紹介するのはログの扱い方ですね。でウェブサーバーで永続化が必要なデータは永続化レイヤーに送りますって、これは OK ですね。でそれ以外に永続が必要じゃないけど後々のために取っておいた方がいいようなログデータで、これはインスタンスの中に通常ならば保存されると。ただこれをインスタンスがもういらなくなってから捨てるっていうのを頻繁に行われるとログも一緒になくなっちゃう。でこれは困るんで、ログはどっかに取っておきたいと。ログはどこかに取っておきたいという時に、そのログをどうやって取っておくのっていうのを、このクラウドサービスの中ではログ転送のカスタムログ転送という仕組みがあって、それで実現していますと。でそれは .NET でも使えるし、Java からも使えるんですね。クラウドサービスの仕組みなので。で Java から使う例をちょっと簡単に説明します。でこの Eclipse のプラグインを使うと、Azure のプロジェクト、そのクラウドサービスパッケージの定義とかもろもろを含んでいるプロジェクトと、通常のダイナミックウェブ ダイナミックウェブプロジェクトみたいなエクリプスのプロジェクト、これはユーザーのアプリケーションなんですね。この2つを組み合わせて Azure に送るようなパッケージを作るっていう機能が使えるようになります。この Azure さんっていうのがその Azure プロジェクトなんですね。でプラグインを使うと、まあ、この雲のプラスみたいなアイコンが追加されて、その Azure Deployment Project っていうのを作る機能っていうのがついて、こうポコッと押すとこの Azure 用のプロジェクトが追加されると。で Azure 用のプロジェクトにユーザーのプロジェクトを追加してパッケージを作って Azure に送信みたいなことができるようになります。で、まあ、そのあたりはちょっとあまりあちこちにも書いてあるので軽く飛ばすと、このカスタムログ転送をどうやって使うかというと、アプリケーション側は、まあ、Azure の、Immutable Infrastructure というと Azure のウェブサービスではドライブ3つ構成になっているんですね。そのワークのドライブ、 OS のドライブで、あとはアプリケーションのドライブって3つ構成になっています。でアプリケーションのドライブは実はアプリケーションのアップデートとかすると中身がガサッと変わります。でインスタンスをそのままにしてアプリケーションだけ更新みたいな機能がついている。で、ワークのドライブはワークでまた残りますと。ただ、インスタンス障害とかがあってなくなると、ワークごとなくなって、新しいものに新しいアプリケーションが、まあ、設置されるって形になる。で、ワークのドライブに対して、ワークの領域に対してログを書いて、さっきのカスタムログ転送の仕組みで、そのログをブログに送ると。で、ブログに送ると、まあ、さっき言った通り、Azure ストレージって、1アカウントあたり500テラ、1サブスクリプションあたり10ペタまで入るので、ログをそこにどんどんどんどん放り込んでもなかなかいっぱいにはなりませんと。でもしそれでも足りないのならば、実はサポート経由で依頼するとクォーターのをこう上限を持つ上げるとかっていうこともできるんで、まあ、事実上そこがいっぱいになる心配はないんですね。なのでブログは受け口としていいですねと。じゃあブログに送るっていうのは Java からやったらどうなるのっていうと、一つは、じゃあどこに書き込めばそのログ転送してもらえるのっていうのをアプリケーション側は知らなきゃいけない。で、あとは Azure のプロジェクトでこの領域に書かれたファイルをカスタムログとして転送してねっていう設定をしなきゃいけない。この基本的にはその2つですね。で、アプリケーション側で知る方法はこれだと環境変数を使っています。Java のアプリケーションが立ち上がったときに環境変数ログホームっていうのがあって、その環境変数ログフォームがあったら そこに書けば転送されますと、まあ、結構シンプルですね。だから変更としては最小限だと思います。で、Azure のプロジェクト側はローカルストレージ、そのカスタムログ転送をここするよっていう領域を決めるためにローカルストレージの定義っていうのをします。ローカルストレージの定義をして環境変数にローカルストレージの場所をセットするよって、こういう画面でセットできるんですね。ローカルストレージで環境変数設定と。で、環境変数のところにこのローカルストレージ定義したこのログスっていうリソースネームのフルパスが入る。これでこのフルパスが入るとこのアプリケーション側でフルパス分かるんでそこで書き込めるというのが大まかな流れです。で、その他に若干機能はあって、まあ、どこぐらいの転送するのというのを設定したりとか、さっきのプラグイン自体をこうインポートのところでダイゴネスティックスでプラグインがやってくれるんですけど、この書いてあげたりとか、まあ、この程度の変更は必要ですと。で、これでログが、これブログを見てるんですけど、こんな感じで転送されます。ちょっとあれですけど、まあ大したこと書いてないので。で、日付とで、まあ、さっきのローリングアペンダー使ってるんで日付でローリングしながらこう入っていくみたいな感じの動きになります。これでどのインスタンスからでも同じ場所にどんどん転送されるっていうような仕組みにすることが可能です。ちょっと急ぎました。はい、
尾身さんどうもありがとうございました。それでは本セッションのまとめに入らせてください。本セッションでお話しさせていただきたことは4つあります。一つは Java や PHP、Node.js や Python などのランタイムをサポートしておりますので、皆様のアプリケーションはそのまま動作するということ。そして開発からデプロイまで いつもの通路をいつも通りに利用可能だということです。また Azure Web Sites を利用することで運用や監視の機能でインフラの構築だとかをですね、もともとしなくてもすでにサポートされているので開発に集中できると。そして Azure の SDK を活用することでストレージだったりだとか、あとはマネジメントのサービスを使ってですね、新しくアプリケーションを拡張することが可能です。最後に皆様に対してちょっとお土産の情報というかですね、これ非常に役に立つ情報リソースなので共有させてください。マイクロソフトオープンテクノロジーズというサイトがあるので、まあ、ぜひですね、このセッションが終わった後でも今でも構いませんので検索を行ってみてください。こちらですね、オープンソースソフトウェアを MS プラットフォームで動かすためのプロジェクト、またはオープンソース自体に対して、ね、貢献しているような組織になります。この組織、マイクロソフトっていうふうな名前はついてるんですけども、非常に面白い組織でして、例えばもともとアパチファンデーションの重要なメンバーだった人間がこの中の、キーパーソンになっていたりだとか、 W3C の標準化に関わっていたメンバーだとかが入っていてですね、実際2012年にマイクロソフトから独立した子会社としてですね、個別の会社になっています。そういった組織がですね、非常に本気になって、例えばコールドバーであったりだとか、あとはシェフパペットだとかですね、そういったもともとオープンソースで使われているようなものをマイクロソフトの中でも、マイクロソフトのテクノロジーと組み合わせて使うだとか、あとはそれぞれオープンソースのプロジェクト自体をさらに良くするだとかっていうところで貢献させていただいてますので、そのですね、さまざまな事例というのをぜひこのサイトから拝見してみてください。最後にアンケートについてのお話もさせていただきます。皆様にお配りのアンケートですね、ご協力いただくと、こういったトートバッグをプレゼントしておりますので、ぜひですね、アンケートに、感想であったりだとか、あとは、もしお時間あればメモとしてフィードバックだとかもお寄せいただきますと幸いでございます。またですね、今回は一旦レベル300というふうなレベルに合わせて、少し濃いめの内容だとかお話しさせていただきましたが、いやじゃあ実際にどういうふうなコードを書くのかであったりだとか、もうちょっと Azure の管理画面の使い方を教えてほしいだとかっていうようなお話については Ask the Speaker というふうなセッションもありますので、ぜひこちら来てですね、我々の方に話しかけてみてください。じゃあ本日は我々の方からご提供させていただきました情報が皆様のために少しでもお役に立ちますと幸いです。本日は50分間お時間をいただきましてどうもありがとうございました。